はい、それでは、ペルーとボリビアの報告ということで、私、茅野史郎がですね、首都大学東京の野本博之先生、そして北海道アイヌ協会江別支部支部長の清水雄二先生、そしてあと京都産業大学の、岡崎さんというあの英語の先生と、その奥さんのジェニファーさんということで、5人でですね、今年の8月11日から26日の日程でペルーとボリビアを実は訪問してきました。で、このペルーとボリビアをですね、訪れた大きな理由は、まずペルーではですね、8月14日から17日の日程で第9回目の世界先住民族教育会議というのが開催されました。で、実は、3年前のですね、2008年にはメルボルン、オーストラリアのメルボルンで行われたんですけども、その第8回目の時にも実は私は参加してるんですね。で、その世界先住民族会議というのはですね、その3年ごとに開かれる会議なんです。で、今回はペルーのクスコで、その第9回目の先住民族教育会議というのが開かれたんですけども、大体2000人ぐらいの参加者がいまして、オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリ、アメリカインディアン、各地域、ホピ族とか、いろいろな人、そして、北欧からサーミが来てました。そして、日本からはアイヌ、私と清水雄二先生、元高校の校長を務めた先生なんですけども、二人がアイヌ民族として、参加いたしました。そして、8月14日のその開会式はですね、サクサイワマンという遺跡があるんですけども、そこの遺跡で、地元のその、マイアラ族って言いましたかね、ケチュア族という先住民族がいるんですけども、その人たちが、その神に対してお祈りを捧げると。で、それがですね、標高、クスコっていうのは標高がですね、3800メーターくらいあるところなんですね。で、その3800メーターあるところで、その、ここも、その会場になっているところは遺跡跡なんですけども、大きな石を組んで、3段階4段ぐらいですね。一つがですね、1メーターかける1メーターかける1メーターぐらいの大きな石が何百個と積んである。そういうような遺跡のところに、で、芝生がありまして、その芝生のところに、地元のその、ケチュアの人たちが集まって、お祈りをするわけですね。で、それが2時間ぐらいかかったんですけども、そうですね、その標高3800メートルって言ってもですね、気温は昼間ですと20度とか、そのぐらいで全然暑くはないんですけど、日差しがすごい強いんですね。多分紫外線がすごい強いので、私は帽子かぶってたんですけども、その帽子かぶってても、なんて言うんでしょう、その日差しがすごい強くて、すっかり私も日焼けしたんです。まあ、そういうことで、その開会式に、代表一人は、その参列してくださいということで、清水雄二先生がアイヌの民族衣装を着て、その、丸く車座にみんな座ってるんですけど、そこで椅子もなく、芝生の上に、2時間ぐらい、そこで、いることになったんですよね。で、私は遠巻きに立った状態で見てたんですけども、もうとても、暑くて、その日差しがね、暑くて、もう清水先生も大変だというようなことを言ってました。まあそれで、まあこれは開会式なんですけども、翌日15日にはですね、そのアイヌ民族の、その、大学を設置しようというような、そういう構想をもとに、我々も30分間、15日、午前中だったんですけども、確か10時半から11時ぐらいの時間だったんですけども、発表する機会がありまして、まず清水雄二先生が、やっぱりアイヌ民族は独自のその教育を自分たちでやらなければいけない。そのためにはアイヌのその独自の学校を作りたいというようなお話をしました。そして私がですね、現在日本、北海道におけるアイヌ民族のそのアイヌ語の伝承状況というのを発表いたしました。現在は北海道アイヌ協会というところがですね、各地域に アイヌ語用語学習事業というのを展開してまして、まあ、これは北海道教育委員会の委託事業ですけれども、今年は6カ所ぐらいでそういうアイヌ用語学習事業というのは行われている話とかですね、まあ、かつては道内で14地域でそのアイヌ教室の、開催地があったというようなお話をいたしました。そして16、17は他の地域から来た人たちの発表を聞いて、今度17日からはですね、ボリビアに、そのペルーのクスコからですね、ボリビアのラパスっていうところに、車に乗って移動したんですね。ですから車で移動すると、12時間ぐらいかかったんですね。国境を越えるところで違う車に乗り換えて。ですから朝、確か7時ぐらい、6時だったか7時に出発して、宿舎に着いたのはなんと8時半か9時という、すごいハードスケジュールというか、で時速はだいたい100キロぐらいで走っていくんですけども、ペルーもボリビアもですね、道路はきちっと舗装されてまして、そういう意味ではきちっと社会資本っていうのはある程度整備されています。まあ、しかし車はですね、LP ガスを燃料にして走っている車はそれほどでもないんですけども、古いトラックであるとか、古いバスなんかもいっぱい走ってまして、その排気ガスがもくもく出てるんですよ。ですから、ペルーのクスコもそうですけど、ボリビアのラパスも非常に空気は汚いです。日本の札幌とか東京行って空気汚いと言ってますが、その日ではありません。もうマスクないとちょっときついなというふうに我々は思うんですけども、地元の人たちは全然気にしないで歩いてるんですよね。だから成田に戻ってきた時、やっぱり日本は空気きれいだなと、排気ガス結構あるんですけれども、発展途上国ですから、そのペルーにしろボリビアにしろ、その社会資本も整備されて、ある程度いろいろな、なんて言うんでしょうか、排気ガスの規制などをされると、まあ、環境も良くなるのかなということを考えています。あとですね、ボリビアにも行きまして、そのボリビアではですね、先住民族の大学を一箇所見学してきました。で、そこの大学はですね、寮費も学費も1日3食食費も出るんですけど、それもタダだというような、そういう大学も見てきました。あと一箇所、先住民族が3割ぐらいしか通ってないんですけども、小中学校があるんですけども、そちらの方を見学してきました。ボリビアもですね、その先住民族の大統領がいるところなんですね。エヴァ・モラレスという大統領なんですけども、その大統領がいますので、先住民族政策は、進んでいるのかなというようなことをちょっと感じました。ちょっと取り留めのない話になったところもありますが、ペルーとボリビアの報告をこれで終わります。